光殿がお送りする福音の光。この番組は近畿地方を中心に活動する500を超えるキリスト教会のネットワーク近光殿が、愛と希望、喜びと平安、そして信仰の輝きをお届けいたします。それでは今朝の協力教会をご紹介いたしましょう。今朝ご紹介するのは日本福音教会八尾福音教会あけぼのチャペルです。八尾福音教会あけぼのチャペルは JR 四季駅から長瀬川の川沿いを歩いて10分ほどのところにある真っ白な外壁に赤い屋根の教会です。階堂は壁も天井も皆木造で、まるでログハウスのような木のぬくもりと香りにあふれています。教会に集う方々は皆家族のようで、初めて来られた方もただいまと言ってしまいそうなほど、どこか懐かしく居心地の良い教会です。日曜日の朝9時からは子どもたちが集まってゲームやお話を聞き、その後10時30分からは大人の礼拝です。毎月第4週目の日曜日の礼拝は、一度も教会に来られたことのない方、一度も聖書を読まれたことのない方でも分かりやすい聖書のお話をしています。毎週火曜日は子どもたちのサッカークラブをしています。また毎月第1金曜日は童謡を歌う会を開いて、さまざまな年代の方々が集まり、懐かしさを楽しんでいます。教会の電話番号は 072-992-7822 072-992-7822。 住所は八尾市あけぼの町 2-1-7 です。どなたでもお気軽にお越しください。皆さんのお越しを心からお待ちしております。日本福音教会八尾福音教会あけぼのチャペルをご紹介いたしました。それではこの教会の伊藤勝俊牧師の聖書のお話、目的と目標、お聞きください。
今日は目的と目標というお話をしたいと思います。目的と目標、似ているように思う言葉ですが、実は全く違った意味を持っています。どう違うかというと、目的とは最終的に目指す到達点です。それに対して目標は、目的を達成するために設けた具体的な手段のことです。つまり目的は終点、目標は通過点ということなんです。なんだか理屈っぽくなってしまいましたね。すいません。言いたいことは、目的と目標、どっちがより大事かっていうことなんです。もちろんどっちも大事ですよ。でも目的、つまり終点をはっきり見ていないと、通過点であるはずのものをゴールにしてしまうっていうことなんです。今年いろんなイベントが中止になる中で行われた最大のイベントといえば、やっぱりオリンピックでしょう。開催するかどうかも問題になりましたが、開催するにあたってなぜオリンピックをするのかが改めていろんな方面から議論されましたよね。でもそれはとても良いことだったと思います。原点を見つめ直すいい機会になりましたからね。ところで、そもそもオリンピックの目的って何でしたっけ？それは世界の平和と調和です。金メダルを取ることではないんですよね。もちろん金メダルを目標に頑張ってきた選手たちの活躍には感動しました。でもそれは目標であって目的じゃないんです。そのことをオリンピック以上にもっとはっきり見せてくれたのがパラリンピックでした。ハンデを追いつつも、今の自分のできる精一杯のパフォーマンスを発揮することに全力を傾ける選手たちの姿に、オリンピック以上の感動を覚えました。勝った負けたを超えた全力のプレーに心が震えました。 さまざまな違いを超えて世界は一つになれる。このメッセージが言葉以上のリアル感を持って世界に発信されました。直前まで開催に対する賛否両論が飛び交った今大会でしたが、本当に開催できてよかったと思います。こんな大変な時だからこそ世界が一つになって頑張ろうというメッセージを日本から発信できたことはとても嬉しいことです。これこそがオリンピック・パラリンピック本来の目的だったんですから。さて、はじめに目的は終点、目標は通過点と申し上げましたが、あなたの人生の目的、終点はどこですか？終点中にあったらそりゃ死ぬことに決まってるやろとおっしゃる方もおられるでしょう。確かに死ぬことは誰もが必ず行き着く終点ですが、死ぬことが人生の目的っていうのもなんだか変な気がしますよね。人生の目的を言い換えると、何のために生きるのかということなんです。誰だって必ず死ぬとはいえ、死ぬために生きているわけじゃないですよね。とはいうものの、改まって何のために生きるのかって言われても、学校で教えてくれるわけでもないし、とはいえそれでも目標は持ちなさいと教えられるので、それなりに目標を立て、それを目指して生き、また幸運にもそれを達成できたとしても、結局目的がはっきりしていないわけですから、果たしてこれで良かったのかどうかもわからないということになりかねません。そもそも人生にとって目標というのは自分で決められますが、目的は自分で作るものではないんです。私たちの周りにある机に椅子、テレビ、車、スマホもすべて、もともとその用途にはっきりとした目的があります。初めからその目的に合うようにデザインされているんです。たまたまできたものに後から何のために使うかを決めたわけではないんです。人生の目的も本当は後から見つけるものではなく、本来あるものなんです。もちろんそれは人間が作られた存在ならばですけどね。人間の存在起源が偶然の積み重ねだと考えれば、存在目的などそもそも特にありません。そこに特別な意図はないからです。しかし作られたとなると話は違ってきます。そこには作者の意図が働くからです。偶然か作られたのか、どちらを信じるかはもちろんあなたの自由ですが、もし作られたとしたら、どんな目的のために作られたのかご存知ですか？結構理屈っぽい話が続きましたので、短くまとめたいと思います。あなたは愛されるために作られたんです。突然そんなことを言われても戸惑うと思いますが、作った方がそうおっしゃっているんです。能力や才能に関係なく、かけがえのない存在として作ったとおっしゃっています。あなたの存在そのものが喜びだとおっしゃる方がおられるんです。その方が神様です。結局宗教の話かとおっしゃる方もおられるでしょう。でもこれは宗教の話というより人生観の話なんです。あなたが人生をどう見ておられるかということなんです。そしてあなたが信じようが信じまいが、神様はあなたを愛しておられます。もしあなたが神様の愛にありがとうと応答するなら、あなたの人生に本来の目的が発動し始めます。あなたは愛されるために生まれ、その愛を届けるために生きるように作られたんです。ピンときませんか？無理もありません。これは体験しないと理屈だけでは本当のところはわからないんです。だったら体験してみませんか？お金も修行も必要ありません。心の中で神様にこんな風に祈ってみてください。神様、私を愛してくださりありがとうございます。これからもその愛の中で生きていきたいです。 どうかよろしくお導きください。あなたがこう祈るとき、あなたの人生に新しい始まりがそこから起こっていくんです。あなたの人生に神様の愛が届きますように、心からお祈りしています。Thank you.